和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は羅臼昆布を全国の食卓に、そしてもっと身近な存在にしたいと、羅臼昆布を使った商品やスイーツを生み出している株式会社ケミクルの代表取締役芦崎拓也さんにお話を伺っています。
昆布っていうのは取るだけじゃなくて、旨味を凝縮するための作業がものすごいあるんですよ。羅臼昆布だけで26工程ぐらいあると言われてて、皆さんが思ってるような要は作り方ではないんですよね。
26工程、
はい、26とも30とも言われますね。だ、水、海から引き上げ、漁獲をして、浜で干して、で終わりじゃないんですよ。その後がまた大変なんですよ。そこのやっぱり話っていうのは、この商品作ってからいろんな方にしましたけど、皆さん同じ反応です。若井さんと同じ反応してくれます。
でも、まあ、当然干しますわね。干して、はい、そこから どういうやり方、
干してから工程があるの？むしろに巻いて、まず蔵の中に入れて、
むしろに巻いて、
はい、むしろっていう藁のむしろに巻いて、まず一回保管します。
保管します、
はい、して夜露に一度当てます。
外に出して、
はい、夜中に、
夜中に、
はい、はい、ちょうど羅臼の夏、下着というような、あの山からの風と一緒にガスがこう降りてくるんですけど、はいはい、
ちょうどそのガス切りみたいなのが夜露になっていいわけですか。
そうです、湿りという作業で昆布が柔らかくなる。
はあ、
でそれを次に巻くんですね。1枚ずつ、
1枚ずつ藁から取って、
そうです、夜露に当てたものをシワを伸ばすために1枚ずつ巻くんです。
うわ、
で昆布のロール状にしてです
ね、うわ、
それを保管して、
手間かかる。
そうなんですよ。そしてまたそれを広げて、
はい、
シワを伸びますよね。うん、じゃ今度それをまた乾燥というか、しっといて、して上から重しを乗せるんです。安定って作業とか。
うわなんか漬物作ってるような感じになります
ね。そうです、本当にそうで、ね、羅臼 その昆布の漁獲っていうのが、だいたい7月15日からお盆ぐらいまでなんですけど、うん、
あ、短いですね。
短いんですよ。1ヶ月ないぐらいです。うん、ただ製品として出てくるのが10月とか。
はあ、はあ、結構じゃあ時間かかってます。
そうなんです、
製品として出てくるまでには。は
い、だから昆布の産地で羅臼昆布有名ですよね、他よりちょっと値段高いですよねっていうのは、うんうん、本当そこなんですよ。
なるほどね。
僕それでも安いぐらいだと思ってるぐらいの作業量で、これなんで言えるかって、僕中学校の時羅臼の、まあ中学生のほとんど昆布のバイトに行くんですよ。干したり巻いたりとかっていう、それが夏休みの バイトなんですよ。
いいバイトですね。
はい、でそれも僕は同級生のところに泊まり込みでね、
うん、
この辺で取る昆布よりもやっぱり半島に近い方がいいんで、向こうにまた番屋、昆布番屋っていうのがいっぱい点在してる。もうだ中学校3年間はそこにね、
うわ、
泊まり込みで、だからそういう昆布を知ってるので、
はい、
なおさらですよね。うんうん、たくさんの人に使ってほしいんだけど、
はい、
たくさんの人に渡るだけの漁獲量がない
ない
ですよね。だけどそれをいかにしてたくさんの人に、
はい、
届けるかっていうふうに考えたら、乾燥のままじゃダメだな、
はい、
1枚ずつ渡ったら終わりよ、
終わりや、
うん、でも攪拌をして、うん、ペーストでうまみを凝縮することによって、うん、たくさんの人に渡るんじゃないかって考えたのが、はい、まあ、昆布スープの元っていうのがね、発想の原点。
八王子から嫁がれた奥様は、
はい、
そのお前のために、
はい、
そのスープを作ったんだぞってことは当然、
それはね、できてね半1年ぐらいかな。僕も売れるかどうかが不安だったんです。昆布の配合体もそうですし、うん、今までその出汁というのがものすごくね、
はい、
あるじゃないですか、はいはい、その中でスープっていうカテゴリーの部分が受け入れられるかどうか、はいはい、不思議だったんですけど、
初めてですもんね。
出汁とやってもいいんですけど、うん、それだったら結局、うん、他には勝てないだろうな、うん、 ていう部分
で、出汁っていっぱいありますけどね。
そうなんです、他にね、でスープって実はつく商品ないんですよ。だからここ僕の勝負だったと思 う, そう
なるほど、はい、それがズバリ当たりましたね。
そうですね、これやっぱりはっきり言ってですね、僕がその妻に抱いてたその昆布の使い方を伝えるっていう部分が、うん、なかなか難しいっていうのが、この羅臼に来る観光客の皆様からも教えていただいた、
はいはいはい、
スープを売るために、あの今でも毎日羅臼の道の駅ではうちのスープの試飲をね、出させていただいてるんですけど、
味わってもらって、
はい
はい、
でじゃあ、そのお店さんで昆布が、昆布の配合体を圧倒的に買うかって言ったら実はそうじゃない、
そうじゃない、
で、
はい、
でうちのスープ飲んでいただいて、でその店員さんがね、お湯で割るだけなんですよって言うと、はいはい、買っていくわけですよ。
そうだそうだ、簡単ですもん。
やっぱりこういうことなんじゃないかなっていう、
は
い、
うん、そうですね、
だからね、妻と結婚して東京から嫁いで、そういうのって地元にでも分かんない感覚、
はい、
だからまだまだ可能性がすごく多いなっていうふうにそこで感じて、おかげさまでやっぱりあの本数でいうとね、1年目から1万2、3000本売れたんですよ、
1年目から、
はい、
いろんなのが、ね、なんか今できてますでしょ、スープもそうですし、はいはい、ふりかけとか、
あ、ふりかけはあのそれは、まあ、羅臼のものを使ってるのも一部あるんですけど、うん、僕このスープを作った時に、あの飲んでもらうっていうコンセプトで作ってるじゃないですか、
はいはいはい、
でお味噌汁の代わりになればいいなって、
あーなる、スープが、
スープが、
はい、
でじゃあお味噌汁っていつからいつ食べるもんかなと思ったら、はいはい、まあ、朝昼晩あるかと思うんですけど、まあ、朝が一番で、お味噌汁作るのも大変そうだからスープっていいじゃないかっていう発想の中で、じゃあうちのコンセプトとして朝ごはんをメインにしようかっていうところで、付随としてふりかけを作らせていただいたり、
そういういろんな発想が出ていく中で、
はい、
でもあの社長はですよ、はい、例えばスイーツとかね、
スイーツ、はい、コンブッセっていうフランス焼き菓子のブッセっていう、
コンブッセ、
はい、
ハイカラな名前ですね
、まあ、ダジャレみたいもんですけどね、いやいやいや、部がつく食べ物、お菓子を探してたんですよ、
はい、
そしたらちょうど私の知り合いのフレンチのシェフが、はい、あのブッセっていうフランス焼き菓子あるよって話になって、
はは
それいいですねって話になって、
焼き菓子ね、
はい、
まだまだ本当にあの仕掛けていく可能性はたくさんあるんですよ、本当に無限にあります、楽しみです。さあ、この続きはまた明日です。番組を聞いてのご感想はメール、元気 @stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 です。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後はいつものように北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。